ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは一般社団法人 D&F 代表の佐治真紀さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうなんです、真紀さんとの出会いはかなり前なんですけど、ね、まあ、先日ひょんなことから、はい、ね、こういう機会をいただきまして、映画を作ったということを知りまして、はい、私たちは普通コンプレックスという映画を、はい、愛知県の PTA の、はい、なんか大会で公演をされて、はい、それを私のお友達が SNS で上げていて、はい、ああ佐治さんだという、はい、ちょっとびっくりしたんですけど、映画を作るってプロじゃないですもんね。
違います、全く違います。
そうなんですよ、はい、いつ作ったんですか。
23年に完成しました、
はい、だから2年前
に。2年前です、はい、
ということは作ろうと思ったのはもっと前、
もう構想というかは10年以上温めていたんです、はい、ですが、まあ、私の段取りが悪かったり、なかなか先生と都合が合わなかったりして、うん、頓挫してやっと2020年頃やり出そうかとした時に、うん、まあ、コロナにもなり、うん、あと同時に、まあ、息子が不登校になって、うん、結果としていろんな内容がミックスして、まあ、この私たちは普通コンプレックスという内容になりました、
うん、そうなんですね。本職は、はい、佐治さんは、
はい、一応旅行業ということで、愛知県の町と田舎をつなぐということをやっております、
はい、これはもちろん今もやっていて、はい、で、本職は本職であるんだけども、はい、映画を作りたいと思ったのは、うん、どんなきっかけだったんですか。
まあ、この映画にも出演してくださったお寺の尼様が、はい、私とても大好きで、うん、もう本当に先生のお言葉、まあ、たくさんご本を書かれている方なんですけど、やっぱり私の友人らに聞いても誰も知らないんですね、うん、なんかもったいないなと思って、もっとこの青山先生のお話をみんなに知ってほしいなっていうところからスタートしたんです、はい、
この青山俊道さんという曹洞宗の二蔵さんということですよね、はいはいはい、で、結構私も知らなかったんですけど、うんうん、結構有名な方、
まあ、曹洞宗では大変ご高名な、うん、はい、もう90を過ぎておられるんですけれど、はい、そういう先生で、でもお目にかかると、まあ、本当に何て言うのかな、優しくも厳しいというか、厳しくも優しいというか、うん、はい、いつもいつも何か心にズキッとくるような言葉を、うん、いただける先生なんです。
この人を残したいと思ったのは、はい、この方の青山さん先生のこう、はい、言葉がとても素敵。そうです、そう
です。でご本はあるんですけど、やっぱりこの語り口というか、その人となりというかをなんか残したいなって勝手に思っていて、まあ、いわゆる推し活です。
推し活、
はい、
青山先生と会ったのはもう昔。
そうですね、結婚したこの佐治といううちのお寺の尼様ですので、もう20年以上前になりますね。
もうずっとじゃあ不安のように、はいはい、でいつかじゃあこの方の言葉を残したいと、はい、でそれが映画につ
ながった。
そうですね、
そうです。
で、映画撮りたいんですって持ちかけて、
はい、
なんて言われました、
まあ、協力するよって言ってくださって、まあ、そのためには参禅会に来てちゃんとお寺のことも学びなさいってっておっしゃったので、はい、何度も参禅会にも伺いました。
それはもう10年以上、
あ、もうそんなに足しげくは通ってないんですけど、うん、何回か通いました、はい、で夏には泊まり込みのそういう参禅会も広く一般の方に開かれているので、そういうのにも参加して、まあ、先生のおっしゃっているこのいわゆる仏の教えみたいなことも学んだりしながら、うんうん、意思を固めてきたわけなんです、はい、
で実は真紀さんのご主人が亡くなられましたよね。
そうなんですね、はい、それが2016年です。
ああ、じゃあもう9年、
はい、
じゃあもうそれよりも前になんとなく映画を作りたいなと思っているところに、はいはい、ご主人が亡くなって、はいはい、でこのやってらっしゃる旅行業っていうのは、はい、真紀さんがやられていた。
そうなんです、まあ、これも 子供を産んでちょっと産後鬱になったっていうのが契機だったんです、
うん、
私本当に街中の生まれで名古屋の真ん中で生まれて、うん、水洗トイレもある、うん、水も出てくるっていう生活しか知らなかったんですけど、本当にこれがそれこそ普通なのかなと思った時に、うん、なんか違うのかもしれないっていうことを初めてその産後鬱の中でちょっと考えまして、
うんうん、
もやもやしながらも、まあ、元気にはなったんですが、うん、まあ、そういう時に子供が5歳の時に東日本大震災も起こって、
うん、
なんか大人としてというか親として考えなきゃいけないことを私考えてないのかもしれないって思ったんです、うん、でなんかもう少し生きるというか生活というか、うん、なんかそういうことを考えていく中で、まあ、徐々にこういう愛知県の森のこととかを知るようになって、
はい、
私自身も知らなかったので行っていろんな方のお話聞くのとても楽しかったので、
うん、
あ、こういう方をもっと多くの方にも体験してほしいなと思って、うん、一応旅行業という形を取りました、
は
い、
だからそれまでは会社を経営したこともなく、はあ、ご主人はまた全然違うお仕事、
その旅行、今泉企画という名前で旅行業を営んでおりますが、はい、実はそもそも宅建業を営んでおりまして、
ご主人が
私が主人と2人でスタートしたのですが、はい、まあ、これは主人の勧めもあってスタートしたのですが、うん、まあ、その産後うつで、うん、その価値観がガラガラと変わってしまったので、うんうん、私が宅建業をやらなくても、まあ、他にたくさんなさっている方がいる、
うん、
私がやりたいことはこれじゃないかもっていうことに、うん、まあ、資格を取って営み始めてから気がついたといいますか、それでまあ何年か悩みましたけれど、結果として宅建業は廃業して、まあ、旅行業という形に
変更したんです。会社としてあったので変えたっていうことですね、
はい、
そうです、
はい、
で、まあ、仕事もしながら、
はい、
でご主人は亡くなって、うん、でも映画を撮るっていうことは諦めず、
そうですね、
うん、
まあ、主人も突然に亡くなりましたので、
うん、
明日は当たり前に来ないんだっていうことをなんか感じまして、
うん、
あ、なんか前々からその温めたこの先生の映画っていうことも、うん、いつかでは始まらないなと思って、うん、本当に本腰を上げて考え始めました、うん、その頃
最初は今回ね、私たちは普通コンプレックスというタイトルなんですけど、はい、だから最初に撮ろうと思ったものはもうタイトルからして違う、
そうです、そう、まあ、いらっしゃるっていう意味で、
ええ、
今そかりっていう、
今そかり、
ありおりはべり今そかりっていうのを高校の古典で多分皆さん習ったと思うんですけど、なんか不思議な言葉だなっていうのがずっと私の頭にあって、まあ、主人が亡くなったことも逆に、まあ、いるっていうことは普通じゃないっていうことで、まあ、そういうタイトルでやろうかななんてスタートをしたんですけれど、
これはスタッフさんっていうのは、はいはい、いたんですか？
全然いないです。私だけが作りたいと思ったんですけど、よく考えたら私そんな映像作品なんて作ったことない、
うん、
どうしようと思って、まあ、本当に断るたびにいろんな方に、うん、私こういうことやりたいんだけどどなたかいないかしらっていうのを本当に相談して、まあ、それまでも何人もの方にお声掛けはさせていただいたんですけど、なかなかスケジュールが合わなかったりして、
うん、
GO には至らなかったんですね、
うん、
で、ある時にまあ、オンライン会議の中に若者が、僕たちこれから映像の仕事をしていきたいですって言ってる人がいて、すいません、ちょっとこういうのお願いできませんかって言ったら、僕たちもその仏教とか林業とか何も知らないのでやってみたい、
いやー、よかった、まあ、すっごいプロだとまたお金もかかるし、
はいは
い、いい方を見つけたんですね、
本当に。
で、機材は持ってた、
そう、彼らは持ってたんです、
はい、で、照明とか音声とか、
本当に最低限の設備でこの映画は、
なるほど、
撮りました。
だからドキュメンタリーだから別にヘアメイクさんとかもいらないし、
そうです、そうです、
でも台本はないけど大体のこうなんか流
れ、それが本当に最初はこの青山先生のお言葉だけを伝えたい うん、あと私がちょっと気になっている森のことを伝えたいっていうことでスタートしたんですが、まあ、その時に息子が、はい、中学生の息子がまあ不登校になって、私自身ももう大きく揺さぶられましたし、まあ、それが映画の内容にも結果的に反映されて、あの撮影は21年で終わったんですけど、2021年に1年かけて撮ったんですけど、2022年1年間編集に悩みました。
そこに息子さんが出てくるわけではないけども、はい、あの2021年に撮った内容っていうのは、はい、この青山先生中心の、
そうですね、あとあの気になっている林業のこと、あとまあ友人がやっている蚕のこと、
蚕、
お蚕さ ん、はい、
へ、まあ、でも自然につながってる、
はいはい、でそれをどういう、うん、まあ、思いを軸に編集するのかっていうのを、うん、まあ、監督である私自身が悩んでしまいましたし、
とにかく撮ったんですね。
撮ったんです。蚕もあの季節のお仕事なので、うん、待ったなし、林業も季節ごとにやる仕事は違う、うん、青山先生も、まあ、その頃まだコロナ禍と呼ばれる時期でしたので、うんうん、なかなかお目にかかる時間もない、うん、で本当にできることを2021年一生懸命やってたくさん撮ったんですけど、うん、どういうふうにまとめたらいいかっていう軸が私自身定まらなかったんですね、うん、で、まあ、息子のことで悩んでいたこともあって、うん、やっぱりあの私が言い出して作っている映画なので、うん、そこは外せない、まあ、みんなスタッフとも相談して、うん、それって、まあ、サジも悩んでいるけど他の人も悩んでいるんじゃないかっていう、うん、まあ、アドバイスもあり、うん、じゃあ今私が悩んでいるど真ん中のことを軸にして編集しよう、ってなりました。
だから不登校の息子さんのことで悩んでいるけども、うん、そこには不登校の子たちは出てくるわけではない、
出てくるないんです。
それがでも結びつくっていう、
そうですね、私の心の在り方というかですかね、はい、
この普通ってまあ簡単に使いますけど、うん、ね、まあ、あのこのチラシにも普通って生きるって何ですかと、息子がある日不登校に、で彼は文字の学習障害と診断されて私はすごく悩みました、なのでその中学校になるまでは学習障害ってことも気づかず、
そうなんです、だから、まあ、あの
文字がちょっと歪んで、
あ、違いますね、うん、あの多分その発達性ディスレクシアっていう診断を受けてるんですが、うん、あの同じようなあの苦手があると思うんですけど、多分人それぞれ千差万別で、うん、あの歪んで見える方もいれば、うん、あの文字がこう黒く塊になって見える方もいる、うん、うちの息子はそういうことはないんですけれど、うん、あの読むのにあのこんにちはっていうのもこんにちはっていう筑後読みっていうんですけど、うん、そういうふうになってしまうっていう感じなんです、うん、
で小学校の時は特に、うん、そんなに気にならず、
あの読んでくる宿題とかも、うん、まあ、真面目にやってましたし、うん、ちょっと間違えてもそんなもんかなって私も思ってたんです、うん、
本人は一生懸命頑張ってたんですね。
そうですね、
ね、でもやっぱりまさかっていう思いもありますもんね。
そうです、
お母さんとしては、はあ、
目も見えてるし、うん、テレビも見てるし、うん、漫画も読んでるし、うん、なんでっていう感じでした。うん、だからやっぱり程度の差はいろいろあって、もっと読みづらいお子さんだと、まあ、小学校に入学した当初に気づいたりすると思うんですけど、まあ、幸いというかうちの息子はかなり読める、
うん、
かなり書ける、
うん、
だから、まあ、私も先生も気がつかなかった。
うん、でも映画を作ってる最中にそれが分かり、はい、普通について考えたっていうことですね。
そうです。だからその、まあ、あの スクールカウンセラーのアドバイスとか、うん、塾の先生のアドバイスをいただいて、まあ、いろんな検査をしたんですが、うん、検査をする前までは私は普通の息子だと思っていたわけです、
うん、
でも検査した後じゃあうちの息子は普通じゃなくなったのか、うん、それってなんか全く腑に落ちなかったんですね。
そうですね、う
ん、じゃあ普通って何なんだろう、
うん、
私が考えてる普通って何のことなんだろうって考えたんです、うんうん、
まあ、まさにマイノリティとマジョリティじゃないですけど、うん、あの絶対多数が普通になりますもんね、うん、どうしても、うん、だからあの本当は別に少数だから普通じゃないわけじゃないんだけども、うん、どうしてもなんかこうそういう錯覚というか、うん、違いが怖いみたいな、うんうん、ありますもんね、
はい、
はあ、まさになんかあのよく私も今ちょっと本をねあの出すので本の中に書いているんですけど、あの私手話をやっていて、はい、で長いことやってるんですけど途中ですごくこう休んでいたので年数の割にはそこまでできないんですね、うん、でもあの聴覚障害の友達が多くて、うん、で聴覚障害の人たちばっかりといると、うん、やっぱりなんかすごいわからない単語とか、うん、あのでもここでえ何って聞けないなと思ってちょっと愛想笑いをしちゃって、うん、そんな時にいつも、はあ、私って手話障害者だって思うんですよ、
うんうんうん、
でも本当にみんなできる人ばっ手話ができる人ばっかりのところにいると、うん、なんか自分がすごくかすごい劣ってるというか、うんうん、なんか逆転するんですよね、うんうんうん、だから普通って本当になんだろうっていう、うん、思いますね、
うん、で、まあ、私も50代半ばなんですけど、うん、まあ、これから先できることよりもできないことの方が増えていくっていう年代になっていく時に、まあ そうですね、うん、それも障害なのかなと思ったり、うん、普通じゃなくなるのかなと思ったり、うん、普通って一体何なんだってすごく何年か悩みました。
そうなんですよね。私もなんかその去年コラムを書いてた時に、
はい、拝見してました。
ことの葉っていうところに選ばれた言葉があって、はい、で娘があの喋ったり歩いたりできないと、でも今のこの子にとってはこれが普通なんだっていう、うん、だからなんか本当に普通って簡単に使いますけど、
うん、
私も、
うん、
あの本当に考えさせられますね。もうタイトルだけで考えさせられますよね、
うんうん、あと私、まあ、この映画を作ってから気がついたんですけど、うん、自分が普通っていう言葉を使っている時はどんな時かなって思った時は、
うんうん、
こっちのルールを相手に押し付けたい時、
普通こうだよねとかね、うん、そうですね、
これぐらいできるの普通でしょ、
うん、
私に合わせてっていう時に、まあ、私は使っているということに気がつきました。
そうですね、うん、だからやっぱりあの、まあ、不登校というか学校に行かない子もいれば行けない子もいるんですけど、うん、はい、まあ、みんななんかこういろんな理由があるとは思うんですけど、うん、やっぱりそういうルールを押し付けたくなりますもんね、うんうん、学校に行くのが当たり前じゃないみたいな、うんうんうんうん、でも多分みんなそれぞれ何らかの理由があって、うん、こう行きたくない子もいればどんな意味があるのかなと思ってる子もいれば、うん、いやもっと楽しいことがあるよって思ってる子もいれば、うん、やっぱり理由も人それぞれですもんね。
そうです、そうです。
本当なんかちょっと考えさせられる内容ですけども、
うん、
あの見てのお楽しみって感じです、ね、まあでも予告編ね、はい、あるので自然もいっぱい出てくる、はいはい、それがなぜか結びつくってことですね。
そうですね、
うん、
学校行くことが私も普通だと思ってましたので、
うん、
行かないことは非行だと思ってたんですよね、
うん、
だからそれまでも不登校っていう言葉は聞いたことあるけれど、
うん、
あのなんか悪いことをしてる子なんじゃないかって私はちょっと思ってたんです、
うん、
でもいざ自分の子がなってみて、うん、あ、私が知らなかっただけなんだっていうことに気がついて、
うんうん、なんか人の子だとね、うん、いいよいいよ、うん、行かなくていいよって 言えるけど、うん、いざやっぱりね、うん、自分の子になってみるとっていうことですよね、うん、そう。で、その今息子さんはもう おいくつに
今、通信制高校を経て、今通信制大学の1年生です。
そうか、頑張ってるんですね。
頑張ってるようにはあんまり見えませんが、でも、うん、頑張ってます
、ね、だって映画のお手伝いとかもしてくれるんですよね。
そうですね、はい、いろいろ機材運ぶのは手伝ってくれたりします。
で、前ね YouTube なんかで見た、はい、テレビ局のニュースで、はい、まだ見てない17歳だったのかな、
はい、あ、そうです ね、
ね、まだ見てないっていう、はい、で彼は見て、はい、映画を
うん、いいんじゃないみたいなことを言ってました。
嬉しい褒め言葉ですね。
そうですね、なんか嫌な顔はしてなかったです。はい。で、まあ、この映画は映画を見ていただいた方と一緒にその後対話会っていうのを行っているんですけど、まあ、息子はその機材を運ぶスタッフとして手伝ってくれているけれど、その対話会の時にはいつも別の場所にいたんですね。でも最近はちょっと参加するようになってます、
じゃあみんなで見た方がシェアをし合って、はいはい、どんな感じですか皆さんは、
まあ、いや不登校に関係する方もいらっしゃいますけど、うん、そうでない方もいて、うん、ご自身のことで悩んでいたりご家族のことで悩んでいたりいろんな方がいらっしゃるんですけれど、うん、なんか不思議とすごくあったかい場になっていて、なんか勝手にまた会いましょうみたいなことが起こっていたりとか、あと初対面の方同士なんですけど、うん、すごく深い話を皆さんなさっていたり、うん、なんかこう涙される方もたくさんいらっしゃったりして。
映画は何分ぐらい？
映画は46分です。
46分、はい、で、まあ、その後紹介をしてっていう流れなんですね、はい、多分映画を作るってまあ、役者さんとかが出る映画ではないけども、うん、相当なお金がかかりますよね
ちょっと、はい、子供の大学資金をちょっと取り崩してしまいました
ね、はい、でもそれでもやっぱり見てほしかったっていうか伝えたかったっていう。
そうですね、なんか子供たちにこう青山先生の、
うん、
お話ししてる姿を残したかったですし、まあうん、私の考えてることも伝えたかった、
うん、
でもしこれが我が家のように悩んでいるお宅のなんか何かのきっかけになればいいなっていう思いもあって、
うんうん、
えいやって作ってしまいました。
ここにね息子さんが社会に出た時もし迷うことがあったなら背中を支えてくれるようなものを残したい、うん、誰もが生きやすい社会を作りたい、うん、そう思い自分を生きる大人たちを訪ねましたと、うん、で模索しているうちに気づいたってことですね、うん、この青山先生はタイムイズライフ、かけがえのない命をどう生きるかと、うん、まあ、青山先生のこう名言みたいなものもいっぱい出てくる。
本当に今回は青山先生の部分はギュッともう本当にエッセンスだけなので
なるほど、撮影は多分すごいして
もう何十時間とあります。
どう編集したかっていうところですよね、はあ、
何本も映画ができるぐらいね、もう素材は
なるほど、はい、で今度11月15日土曜日に、はい、私たちは普通コンプレックス上映会&対話会、監督佐治真紀さんの講演もあります、午後1時30分から4時、尾張旭市中央公民館、302会議室ということで、はい、文化会館のお隣の公民館ですね、はいはい、どなたでも、で定員50名で無料なんです。
そうなんです、
はあ、
ぜひぜひ、
ね、これでも無料で開催しているとなかなか資金回収がね、
これは、まあ、お招きいただくという形ですので、はい、私どもの主催ではなく、
ええ、
はい、
上映会を企画してくださった、はい、ということですね。
そうです、はい、
愛工業美東支部っていう、はい、愛知の高校の 教員の皆さんの美統支部の方が、はい、主催をしてくださったってことですね、はいはい、でもどなたでも大丈夫ということです、はい、で今後例えばこの私たちは普通コンプレックスどこで上映あるのかなとか、はい、上映したいって方も大丈夫なんですか。
そうです、はい、
これはじゃあホームページ、
はい、ホームページもしくはインスタグラムの方で、はい、私たちは普通コンプレックス、
はい、ひらがなと私たちは普通はひらがな、
はい、そうです。
でコンプレックスはカタカナで、はい、ホームページまたはインスタをチェックしていただいて、はい、まあ、ここからできれば皆さんに上映会をね、はい、各地で開いてもらえるといいですよね。はい、はい、ぜひぜひ上映会情報というのも載っておりますし、上映会希望の方はまたこうやり方じゃないですけど、はい、教えてくださるっていうことですね、はいはい、じゃあ映画やってみてよかったですか。
そうですね、私が変わりました、
うんうん、どのように。
うん、まあ、息子を追い詰めていた私がちょっと緩まった気がします、うん、はい、まだまだ全て、うん、自分のなりたい自分になれているかって言われるとそうではないんですけれど、うん、少し変われたかなっていうふうに思います、う
ん、多分なんかご主人はハラハラハラハラ見てましたよね、きっとねえ。この一般社団法人 D&F っていうのが、はい、この映画のために作った法人、はい、
そうなんです。
この D&F ってアルファベットですけど、はい、どんな意味が、
ま、D はディスレクシアの D、
はい、
ともう一つはダイアログって言って対話の D なんです。
はなるほど。
で F は、まあ、フューチャー未来っていうことと、はい、あと、まあ、裏にはちょっと不登校っていう意味も含めたりして、まあ、A でも B でも C でもないっていう、D でも F でも楽しいよねっていう。
めちゃめちゃ考えてありますね
偶然なんですけどね、
これはなんかひらめいた感じの、
もうみんなで話し合って、はい、
F はでもねファミリーだったり、うん、フレンドだったり、
ね、本当ですね。
すごいですね。じゃあぜひ普通って生きるって何ですかってことを、まあ、これを見て皆さんがそれぞれが考えてくれるといいかなと思いますね、うん、そうですね。この先どうですか、まあ、この映画がねじわじわと広まってっていうのはもちろんだと思うんですけど、はい、やりたいこととか目標とか。
そうですね、まあ子どもたちもいずれ社会に出ていくわけなんですけれど、うんうん、まあ、そういう時にどんなところで働いたり、まあ、自分で働くかわからないですけど、うん、あ、そういう人もいるよねとか、
あ、そうですね、
あ、文字読みにくい人いるよねとか、うん、あ、話聞き取りづらい人いるよねとか、うん、まあ、私たち大人側がそういうことをさらっと言えるような社会に、うん、なっていきたいなと思っています。
そうですね、うん、こういう人もいるけどこういう人もいるっていう、うん、人はみんな違うっていうことですよね、うんうん、で泉企画さんなんですが、モリリンズっていう、はい、これは愛称なんですか。
そうなんです。モリリンっていうのは実は森林と書いて、あ、モリリンと読ませていて、
ひらがななんですよね。そうなんです。モリリンズは、はい、森林のっていうことですか。
そういうことです。
はあ、
なんか森林っていうとちょっと堅苦しい話になっていってしまうので、うん、もうちょっと学術的なことではなくって、うん、行って楽しむとか、なんかそういう感じで森をまず楽しんでほしいなって思っています、うん、
なるほど。モリリンズ、これもなんかいいひらめきでねえ、はい、
ありがとうございます。
いや本当ですね。じゃあ映画の第2弾はどうですか。
第2弾がなくなることが嬉しいですかね。
あ、逆にね、うんうんうん、みんなが普通ってことを分かってくれて、うん、っていうことですよね、うん、は はい、ぜひ私たちは普通コンプレックス予告編もあるので、はい、見ていただけると、ね、いいかなというふうに思います。私たちは普通に苦しんでいて、普通に憧れていて、普通でありたいと願い、普通にはなりたくないと思っている。普通って何だろう。私たちは普通に紛れて生きなければいけないんだろうか。この先ずっと普通でいなきゃいけないんだろうか。生きるって一体何ですか、とぜひね、感じてほしいと思います。まずは11月15日土曜日、私たちは普通コンプレックス上演会&対話会、無料で定員50名ですので、午後1時半から4時、尾張旭市の中央公民館302会議室で、どなたでも対象となっておりますので、まあ、これも、インスタホームページを見ていただけるといいかなと思います。はい、では言い残したこととか言い忘れたこととか、
大丈夫です。
呼びかけを、はい、じゃあラジオを聞いている皆さんにお願いいたします。
ありがとうございます。そうですね、私の考えている普通は、うん、あなたの普通と一緒なのか、うん、っていうことを一回ちょっと話し合ってみていただけると嬉しいなって思います。
そうですね、対話って大事ですよね。はい、ありがとうございました。
ぜひありがとうございます。
私たちは普通コンプレックス、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ともみとともに、今日のゲストは一般社団法人 D&F の代表、佐治真希さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。